この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、
なんであの時放送部プレゼンツ接骨院の本棚、どうも杉です。
どうも、なんであの時マスター徳松たけしでございます。はい、ということでね、今回第もう6回です。6回ペース上がってきてますよね。いや、
ちょっと楽しくて。
ちょっと楽しくて。
楽しくて。
いや、それが聞けるのはやっぱ一番嬉しいですね。
まあ、漫画やっぱ好きなんで、それの話を、やっぱ、はい、徳松くんと、徳ちゃんと、まあ、できるっていうのも嬉しいし、なんかやっぱ、前で僕ツイッターにね、投稿したんですけど、
そうですね。
やっぱりあの、高校生、高2のね、あの、教室をやっぱ思い出したんですよね。楽しかった。毎週楽しかった。
いやね、あの、高校時代のね、
写真もね、ちょっとアップして。
はい、アップして、なんかめちゃくちゃ、こんな。
あれ、いつやつか覚えてる？
あれ、
高2。あれね、高2で、あの、沖縄行った時に空港で多分ね、
あ、修学旅行。
そうそう。で、アイス食っとったの。
ああ、その時の修学旅行。そうそうそう、
多分。
こんなやつだったっけと思ってね、なんか。
どういうこと？
いや、スギはなんかあんま変わってなかったよね。まあ、体格が変わってましたけどね。けど、体格が変わったの、ここ何年かですよね。
そうですね。4年ぐらいかな。4年、ね、4、5年ぐらいかな。
いやいやいやいや、まあね。まあ、変な話、ポッドキャストでね、体格の話してもね、伝わらないんですけれど。まあ、ということでですね、実はですね、今日、はい、まあもちろん、漫画の話をね、この高校の同級生が、まあ、当時ね、杉が僕に漫画を紹介して、僕が読むと。ね。で、感想を喋り合う。主に、バキのね。はい。
そうですね。
そういう高校。
ほぼバキでしたね。
そういう高校時代を、お互いが、この40過ぎてから、もう一回やろうというね。はいはい、まあ、そんな感じでやっていて、まあ、しかも、この杉は、今、あの、大和接骨院という、
はい。
接骨院を、自分で、
まあ、経営して。
経営されているので、はい、まあ、そこの本棚に置いてある、接骨院に、
はい、漫画
置いてある、
まあ、紹介していく
漫画を紹介していくということなので、はい、まあ、今回話す漫画も、すべて大和接骨院の方で読めると。
そうですね。はい。
で、さらにですね、はい、僕が言いたかったのは、なんと今日、この収録日がですね、ポッドキャストの日と。
なんだって？
はい。そういう日があるんですよ。まあ、海の日みたいな。
なるほど。
体育の日。
ソロ版の日みたいな。8月8日。
なんとかの日の代表でソロ版の日出されるとは思わない。
ポッキーの日とかね。
ポッキーの日とかね。
8月11日。
そんなノリで今日がポッドキャストの日
で。なんでポッドキャストの日なんですか？ポッドキャストができた日。
なんかね、
できた日、
諸説、うん、諸説あるんだ。なんかポッドキャストができた日。
世界ポッドキャストで。
世界ポッドキャストでということで、だからやっぱり、まあ僕もポッドキャストずっとやってきたので、やっぱりこの杉、ね、と、こうやってポッドキャストできてるという。しかもそれを楽しんでくれてるっていうのが、
楽しいっすよ。
すごく、やっぱり嬉しいなと思っていますので、
はい、
まあ
今日もちょっと、
今日も、ポッドキャストを楽しみましょうということで、はい。今回、紹介する漫画。
はい。
改めまして。
はい。
紹介よろしくお願いします。
相原浩二先生で、ムジナですね。
ムジナ。はい。ね。相原浩二先生ということで、まあ前回も軽く話しましたけれど、まあ僕の世代だと勝手に白熊っていうね。
まあそうですよね。
あの頃はなんか動物系の、ギャグ漫画が流行ってたの、ホワッツマイケルとかね。
それ古すぎないから。
それ古すぎですか？
いや、でもまあ、ありましたよね。う
ん、まあ、あと映るんですとか、ね。
ああ、はいはい。
まあ、あれ動物系、
吉田戦車
のあの、カワウソくんのね。うん、
好きです、結構。
あれ好きですよね。
ゆる、ね、い系ね、好きだよね。うん、
まあ、もともとそういった感じでギャグ漫画家なんですが。
今回はなぜか、相原浩二先生、この新境地ということで、ま
あ、
忍者漫画を書かれたんですね。
まあ、前回、放送で言ってましたけれど、
はい、
ナルトより面白いっていう、ね。
僕の中で、本当忍者漫画の代表作品に推したい。
そして僕の最初の感想として、
はい、
ナルトと比べる漫画じゃないと思いますけど、
ね。いやいやいやいや。
忍者っていう部分では、比較対象になりますけれど。
いや、ちょっとね、その辺ちょっと深く話したいんですけど、なんか僕やっぱね、こう、やっぱ忍者でも無事なの世界観だと思うんですよ。
はいはい。
まあ、ね、 なるとはまあ少年漫画だからしょうがないし、
まあなるほど、まあ、
忍者と言いつつ、まあ、顔隠さないし、
なるほどね、
あとね抜けた奴らを全然もうこう処罰とかもあんましないし、あ
抜け人をね、サスケ抜け人を最終的に和解しちゃったりと、
そうだ、何人あいつのおかげでもう里迷惑症になって話なんですけど、
なるほど、そういう部分でやっぱり忍者っていうものを、うん、
もうしっかり描いてますよね、ムジノは。
そこも、そこも微妙だな。
そうかな。でももう、すごい。
あ、なるほど。これもともと、ヤングサンデーで。
そう。もう今、廃刊になっちゃったヤングサンデー。今ね、ビッグコミックスピリッツと、はい、まあ一緒になっちゃって。
じゃ当時連載してたとか読んで。
そうなんですよ。当時、殺し屋市っていうですね、はいはい、漫画がすごい好きで。
まあ、確かすごい、映画化もするようなね。はい、そうですね。
あの、ああ
有名な漫画ですけど、
はい、浅野さんがね、はい、あのキャラやって、
ああそうだそうだ、ああそうだね、うん、ありましたね。
もうこの人が大好きだったんで、はい、矢野さんを立ち読みしてたんですよ、うん。
はいはい。
そしたらなんか忍者漫画あるなと思って、うん、読んでたら、うん、めっちゃ面白いやんってなって、
あな
るほどね、でもコミック全巻買っちゃったんですね。
ああ、はい、なるほど。まあ、ちなみに全9巻で、
そうです。結構読みやすいやっぱり関数をちょっと置いてますね。
はい、けど今回なかなか喋りづらい部分で、
はい。
初の、はい、やっぱネタバレ？
そう、禁止を僕はちょっと提唱してるんですよね。
そうですね。だからこれだけは、
言っちゃダメ。
言っちゃダメっていう。
はい。まあ、無事な、まあ、万事の里っていう、こう、まあ、コナンの里みたいなね、こう。
はい、はい。
コナンの里わかるですか？
コナンの里って何ですか？
ナルトの、主人公たちがいる里。だから、まあ、隠れ里ですよ。忍者の隠れ里があって、
はいはい、
無事の世界だと、その、万事の里、万事
の里って言った ね。はい、はい。
まあ、そこで、こう、下人として主人公は修行してるんですよね。
で、まあ、どっちかっていうと、落ちこぼれ忍者、はい。
そうですね。うん。
そういう意味では、まあ、ナルトとも最初設定近い
です、ね。設定一緒っすね。考えてみたら。
だからね、言うほど、いや、多分、無事な読んでて、あの、ナルトに対抗意識。
いや、俺だけかな。
多分次ぐらいだと思いますよ。
いや、めっちゃ対抗意識もん。だって、ナルトぐらい売れてほしいもん。
いや、
本当に。埋もれる、埋もれる作品じゃないと思うんですよ、これ、本当。
そう。いやいや、
でも結構有名なんですよ。
埋もれてはない。埋もれてはないけど、
埋もれるって、埋もれて
たら。アニメ化する？
アニメ化ちょっとできないけど、まあ、映画化ぐらいだったらいけんじゃないかなって、俺、思ってますけどね。
あなるほど、ね。
ぜひ、坂口拓さんとかにやってほしいですけど
。全然違うじゃん。
で、話戻って、はい、まあ、今回ネタバレ、まあ、ね、一番禁止、僕が二人の間で気をつけたいのは、
はいはい、
まあ、その、ムジナがね、あの、芸人で、やっぱり生き延びるために、
はい、
まあ、父親にゴキブリっていうあだ名の父親がいるんですけど、まあ、名前、ひどい名前付けられてるんですけど、まあ、なんでかっていうと、こう、どんな過酷な任務でも、一人生き残って帰ってくるんですよ。めちゃくちゃ、その、
要するに生命力の強さという意味で、そう、強さ。
めっちゃ全然強いわけじゃないんだけど、生き残ることに長けてる、忍者がお父さん。
お父さんゴキブリって呼ばれてる、
ね。呼ばれてますね。あだ名がゴキブリって。で、そのお父さんから、まあ、お父さんがもう過酷な任務をこう、受け負うんですよね、最後に。
はい。
で、多分俺帰ってこれないからってことで、秘術を
無事に授
けるんですよね。
託すわけですよ。はい。
まあ、忍法羽頭って言うんですけど。
羽頭。
で、これは絶対誰にも言うなよ。で、どうしてもやばい時だけ使えと。
なるほど。
で、父ちゃん任務に行っちゃって、まあ、帰ってこないんですけど、まあ、無事なにその羽頭が。
だからその羽頭という術がどういう術かというだけはもう
ね、まあ。絶対これは言っちゃダメ。だから、気をつけましょう。
もう忍びの心がね。
そう。
やっぱりもうこのポッドキャストだからといっても、
ダメダメ、
やっぱりその忍びの精神は忘れちゃいけないということで。
はい。
まあ僕はもう全部読んだので、はい、羽頭っていう、もうなんかその、なんだろう、その字面からも、あ、こういう忍術っていうのが、
まあまあまあ、
当たり前ですけど分かっちゃうんですが、
そうですね、
まあ、これだけはじゃあ、
ちょっと、
はい、まあ、分かりました。
あとは全部 OK なんで。
なるほどね。だからもし僕が間違えて言っちゃったら、もう制裁が。
もう ねぎりですよ。ねぎりですよ、もう。
いや抜け人として。
ねぎりにしますよ、もう。
あ、そうですね。ねぎりって。
僕4回ぐらいいっちゃった。いや、もう、殲滅ですよ。
あ、そうですか。ということで、まあ、じゃあ今回ね、僕もだんだん杉の、好きな漫画の傾向がちょっとなんか分かってきたような気がするんですけど、やっぱり僕、いいですか？
あ、どうぞ。
思うんですけど、この相原浩二先生、
はい、
やっぱり最初、もう知らない人多いと思いますけど、勝手に白熊っていう、まあどちらかというと、なんだろうな、ポップな動物漫画。
まあゆるいギャグ漫画ですね。
ゆるいギャグ漫画でブレイクした方なんですけれど、
はいはい、
やっぱりね、漫画家って、大体、 こう、まあ、人間なんでそうなんですけど、はいはい、その奥底に眠る、やっぱ狂気です。やっぱりしぐるい、第1回のしぐるいの時もそうでしたけど、やっぱり漫画家さんって、やっぱり、なんだろう、まあ、稲中卓球部とかでもそうですけど、ギャグ漫画描いてても、実は、そのシリアスな部分とか、うんうん、まあ、ラッキーマンの作者でもね、実はデスノートの原作者とか、そういう部分で、すごい、あ、やっぱりこういう、なんか根にある、なんかその、シリアスな狂気な部分を、持ってるんだなっていう感想はすごく感じます。
まあ、白熊とは全くね、作風が違いますね。
全く作風が違くて、まあ、なかなかこう、まあ、ショッキングなシーンも。
そうですね、はい。
多数あります。まあ、最終巻なんてなかなかの。
すごい、すごいですよね、ラストら辺の戦いは。
だそういう意味では、最終巻の表紙にはヒントが隠れてますけどね。
あ、ちょっと見えちゃってるね、これ。
ちょっと見えちゃって
る。ちょっと見えちゃってるね。バネが。
いや、大
丈夫。危ない。
抜け荷になるよ。
やばい、すいません。値切りされちゃう。
いや、値切りしますよ。はい、僕も値切りしますからね。
すいません。
はい。いや、そういう意味で、やっぱりなんか、まあ、忍者漫画っていう部分では、はい、やっぱりその忍者という、まあ、特殊な、まあ、こう、定めを持った者たちの、
生き様を。
生き様っていう部分では、なんかその、やっぱ狂気を感じますね。
ああ、なるほど。
まともじゃないですよ、ね。まあまあまあ。だからやっぱりそういう部分の、なんだろうな。しかもそれを、なんか、いや、今の時代でも、やっぱりちょっとグロい漫画とか、うんうん、ちょっとショッキングな漫画ってあるんですけど、
はい、
なんかね、その表現のエグさというより、なんだろうな。その、書いてる人間が、狂ってるっていう。なんだろう。いや、
浩二先生ディスですか。
いやいや、ディスってんじゃなくて、これはアーティストとして。
それを感じるってことですね。ちょっと最古な、最古な部分を感じると。
最古な部分の、なんかその、そうですね、年季を感じますね。なんかその、別に今の若い作者の方が、別にその狂気を感じないってわけじゃないんですけど、やっぱりなんかね、ちょっとこう、
来るものがあると。
来るものが。
なんか、じゃあ、一番、なんか、印象深いシーンとかあれば。忍法羽頭以外で。羽頭以外で。
その制限がなかなかあれですけどね。
そこを一番喋りたい、やっぱり。
どういうとこが衝撃っていう部分で言うと。
やっぱラスボスの正体とか。
まあ、あれもね、意外でしたけれど、なんでしょうね。やっぱりその、残酷ですよね、やっぱり。
まあだから、いいやつも死んじゃったりね。普通の少年漫画ではない。まあ青年漫画なんで。
そう。
まあ完全懲悪でもないし。まあでもね、それは世の中の リアルさを描いてんじゃないかなと。
ああ。
まあ実際ね、その戦争とかだと。
まあそうなんですね。いやだから、僕は意外にその漫画にファンタジーを求めるタイプなので。
ああ、もうちょっと今度ファンタジーのやつ持ってきますわ。
いや、だからこのリアリティっていう部分を、やっぱり杉谷漫画の中にも求めてんのかなと思って。ある種の。人間の差がみたいな、
まあ。あれですね、忍者っていうものは、まあこれじゃないかって。やっぱナルトじゃなくて僕的にはこれだっていう。
杉はなんで、この、やっぱ一番のこの、ムジナの魅力っていうのは。
ムジナの成長と、
ああ。
うん、ムジナやっぱ成長するじゃないですか、人間的にも。かなり。
なるほどね。主人公の成長。
はい。
記録としても。
あとはまあ、そうだなまあ、先が読めないですよね、やっぱり。
ああ、まあけど、その意外な展開ではありますよね。うん、まあもちろんストーリー。
予想できない漫画って面白いじゃないですか。まあまあ、例えば、ね、ジャンプのバトル漫画だと、強いやつが出てきて倒して、強いやつが出てきて倒して、強いやつが出てきて倒して、まあ繰り返しになっちゃうけど、まあまあ、ストーリーもしっかりしてるし。
なるほどね。うん、
まあ、忍者っていう生き様をね、作品を通じて、描いてるんで。
あとは、まあ、この、綾原浩二先生っていうのは、勝手に白熊の後に、ギャグ漫画とかの、こう、なんて、実験的な、ギャグ漫画を描くような、こう、漫画も描いてたじゃないですか。
そうそう、それを、無事だでもちょっと取り入れてますからね。
ちょっとね、取り入れてて、はい、なんかいろいろ実験的な、まあ、感じで表現はしているんですけれども、ね。
あれ、どうでした？面白かったですか？
いや、だからまあ、なんていう、なんかね、やっぱりこう、エグさを感じちゃうんですよね。全部に。だから、それは、いい、良くもあり、やっぱりその、ファンタジーっていう部分においては、なかなかこう、 読んでる人間からすると、やっぱりこう、重めでもあります、
ね。ああ、なるほど。そうですね。まあ、結構、悲惨な部分も多々ありますからね。
いやー、だから、その、難しいテーマとかもありますね。
僕結構気になってるのが、はい、まあ、この間ちょっとちらっと徳松くんとも喋ったんですけど、万、は、事、いはい、の谷の狩猟が、はい、お坊ちゃまくんの、はい、なんかお坊金光、お父さんめちゃくちゃ似てるんですけど、どう思いますか？
いや、だから、いやいやいや、いや、そこどう思います？
しかもなんか、亀をあの、お尻でパキって割るシーンあったじゃないですか。
はいはいはい、
あれはなんかちょっと、お坊ちゃまくんへのなんか、
なんかこう、そう、
アンチテーゼなのかなと思ってる。ね、いやいやいや。
なんでお坊ちゃまくんにアンチテーゼするの？なんか
小学館で一緒だからし、なんか、絡みが、あの、
あ、なんか、小林
吉
則
先生と、と
因縁が、
うん、うん、あったと、あったりするのかな、
あったりとかとか。
わかんないけどね、全然。ちょっと聞いてみたいな。
だから、僕はやっぱ今後知りたいのは、
はい、
その杉の漫画を見る視点の、なんかこう。
いやでも僕基本エンタメですよ、やっぱり。はい。そんなに深くは。
あ、そんなに深くはっていう？
まあまあ、その、主人公のね、その、なんだろう、心象とかは結構、おったりしますけど、
はい、
別に漫画に影響されて生き方を変えるとか、ね、忍者になりたいとかはそれないんで。
もちろんだからそうなんですけれど、はい、なんか、その、ムジナを僕にね、紹介してくれて、ムジナどうだったっていう部分で、その、結局話として、狩猟が、お坊ちゃまくんのお父さんと似てるよねっていう。
あ、しかも本当の狩猟じゃないしね。
いやいや、そこのネタバレはいいんだ。
あ、そっか、うんうん。
そこのネタバレはいいんだ。
そこのネタバレはいいでしょ。
あ、いいんだ。うん。羽頭はどうしても。
絶対ダメ。
なんで
絶対ダメ。
いや、なんでもう。
でもこれ多分聞いてる人めっちゃ気になると思うから。
あー、それでよ。あ、なるほど、ね。
そこに誘導したいんですよ。あ、絶対今から欲しいから、本当。
いや、だから、すごい深いテーマだし、いろんな要素が入ってるんだけれど、
はいはい、
なんか杉は、その、最初のしぐるいの時もそうなんだけど、
はいはい、
だ結局面白がって見てるところって。
いや、まあ、それはあれ、俺だって好き、まあね、笑いたい部分もあるじゃないですか。
笑いたい部分も。
そう。
だから、ね、じゃあその深い部分で見た時のムジナの名シーンとか、こう、そういうのも。
ああ、まあ、例えば、あの、スズメっていうね、ちょっと、口が不自由な、
はい。
あと、
まあ、主人公が、こう、好きな、ね、
子が女の子いるんですよ。はい、で、ね、まあ、結局、最後、敵に捕まっちゃって、
まあ、ちょっと拷問にね、
そう、かけられて、で、まあ、自分は、
はいはい。
まあ、逃げれば助かるんです、100%。だけど、その、スズメは絶対喋らないんですよね。
そうなんですよね。
無事なことね、
はいはいはい。
で、それを助けに行くんですよね、結局。
まあ、もともと、この主人公は、な、どちらかというと、こう、
落ちこぼれ
だし、まあ自分が、さっきのお父さんの話じゃないですけど、生き延びるためだったら、まあ全部を見捨てて、まあ仲間も、まあ、
そうですね。
裏切って、自分だけは生き延びるっていう、こう、どっちか逃げる、うんうん、逃げてきたタイプの忍者なんですけど、
はい、
そのスズメという、ね。
こう助けるためには。
女の子も、けど一瞬見捨てかけるんですよ、ね。
そうそうそう。あそこもね、だからリアルじゃないですか。
うん、そう。
うん。
けど、まあ、ちょっと引き返すような形で。
かっこいい。めっちゃかっこいい。
なるほどね。ああ、だからそういう部分はやっぱり、本当に感動して。
そうですね。
ああ、
ね、かっこいいですよね。最後も覚醒するところとかね。
ああ。けど最終的な感想としては、なんかお坊ちゃん君のお父さん似てんなっていう。
それすごいね。僕誰かにちょっと伝えたくて。分かってくれる人がなかなか少ないから。
なるほど。しかもその。
お坊ちゃんは分かってくれると思う。
ああ、しかもその亀っていうね。まあお坊ちゃま君といえば亀ですから、ね。亀。
だけどなぜかそれをお尻でパキって割るっていう。あのシーンはね、ほんと謎なんですよ。
いや、もう、これ聞いてる人からしたらそのシーンが謎ですよね、本当に。どういうシチュエーションっていう話ですけれど、ね、そうそう。狩猟はね、やっぱり、だからそのくの市とかを仕込んだりとか、
そういう
仕事もあるから、
そう。ちょっとエロが出てくるんですね。
エロもね、
うん、
こう多分に出てくるんですよね、確かに。
全く抜けないエロですけどね。
いや、まあ、なんかね、だからやっぱり。
そこにエグさを感じてるんじゃない？徳松くん。なんかちょっと、なんか、汚いもんね、ちょっと。
汚いっていうか、なんだろうな。
なんか、描き方が、なんか、まあ、なんだろう。
いや、
逆にリアルかもしれないけど。
いや、逆にリアルなんですよ、うん。だからやっぱりこういう人間の本質みたいなものが、要するに深い部分の本質みたいな部分が出る。
まあ、ヒロインがね、多少じゃないけど、 外でおしっこしたりしますからね。
なかなか、まあ、そっからね、うん、そっから、そうそう、初めてのヒロインとの出会いが、ヒロインが、
めちゃくちゃな漫画やねよ、考えるの。
ヒロインが、そう、ノション、ノションしてるところからの出会いです、
ね。そうそうそう、はい。なんて運命的な出会いなんだ。
いや、だからなんで、だから別にナルトと、なんかこう、競り合う必要ないけどね。
いや、めちゃくちゃあるでしょ。
あ、そうなんですか。うん、まあ、けど今途中で出てきたね。
そう。敵の、
はい。
集団
のボスとかも。とか
ね、いいキャラしてるでしょ。
めちゃくちゃもう、スキンヘッドでふんどし一枚っていうね。うん。で、こう、ちょっとこう、相手をこう、追い詰めるときに、ちょっとこう、興奮してね。
むくってなっちゃう。
むくってなっちゃうっていうね。
そうですね。でもやっぱり、これ、日本羽頭がね、ここでもキーワードになってくるんですよね。
ああ、なるほどね。うん、でも、羽頭はもう、いざという時って言ってましたけど、最後の方もう
連打してました
ね。連打してましたよね。
しかも自己流のアレンジとかもね、加えてますからね。あれ素晴らしいよね。
もうほぼ言っちゃってる感じもするけどね。羽頭。
まあまあ、ちょっとね、ちょっとだけヒント与えると。
いや、ヒントも出すんだ。
まあ、セクシーコマンドですよね、言っちゃうと。
あー、なるほど、ね。
まあ、すごいよ、マサルさんの。
あー、すごいよ、マサルさんの。
いい例えじゃない、これ。
あー、いい例えですね。やっぱり木を、てらうというか、ね、意表をつくというか。そうそう。なるほど、ね。
意表をつく。
だから、なんか、こういうギャグ漫画家が書くシリアスな部分って、僕、やっぱり複雑というかね、まあ、稲中がそうなんですけれど、好きなんですけれど、稲中の後に書いたやつですごい、なんだったっけな。
主人公が最後、あれでね、はいはいはい、結構闇落ちするやつだよね。映画化もした
やつ、ね。映画化もしたやつですね。うん、そうそうそう。
あれ何だったっけな、タイトル忘れちゃった。
しぐるいしか出てこない。しぐるいしか出てこないんだけれど。いや、だから、やっぱああいう、なんか複雑な感じはありますよね。なんかもう、この後勝手に白熊読んでもなんかちょっとこう、いろいろ考えちゃう。
ああ、なるほど。ムジナ読んでからだと。
ムジナ読んだ後に勝手に白熊読んだらなんか、あ、実はこんな、こう、えぐいとこある。作者が書いてるんだ。
なるほど。
みたいな。
いやーでも本当にね、ムジナをぜひ、結構ツイッター、僕最近、で、ツイッターでこの、セコジの本棚の宣伝を結構してるんですけど、
はいはいはいはい、
結構ムジナ、読んだことないですっていう、レスポンスとかあったりして、ぜひ読んでほしいんですよね。
いやだからまあ、これね、本当に、この、接骨院の本では聞いてますよ、みたいなね。はいはい、声も、ね。
そう、嬉しいんですよ、めちゃくちゃ。
ね、はい。させていただいたりしてるので、まあ、ぜひ、まあ、今回のムジナも読んでいただきたいんですけれど。
はい。
やっぱり、あれですね、なんか、杉がね、ずっと、なんか気にしてたので、ツイッターでも気にしてたので、やっぱり、キックボクサー守るん時との熱量が違うっていうね。
あ、今もですか？
いやいや、僕は、いや、十分楽しんでるんですけれど。
僕も楽しいし。
大丈夫です。
すいません、ちょっと、ジンジャールで見せました。
ああ、はいはい。
ハイスコアガールの回？
ハイスコアガールの回も、
うん。うん、でも、あれが通常運転なんだよね。
いや、だから今日も通常運転。ですよ、だから。
うん。で、ちょっとも、やっぱり、ゆで漫画をもう一回ちょっと今度、持ってこようかなとは思ってます。
いや、だからこう、今回も、だから、はい、まあ、なんか僕の中で、今回としてはなんか杉の、やっぱりその好きな漫画の傾向みたいのが、ちょっと分かってきたっていう部分では、うん、あれですね。ちょっとなんか次の漫画は、例えばどういう漫画を。
ちょっと次は、
はい、考えてるんですか。
異世界おじさんっていう漫画を、ファンタジーがさっき読みたいって言ってたんで。
異世界おじさん。
はい。
ほう。どういった、
まあ、予告、まあ、もともとね、ツイッターでね、ちょっと、なんか、短編漫画みたい。ツイッターでよく漫画投稿する方いるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、それで、めちゃくちゃなんか、バズって。
あ、じゃあ、比較的作品としては最近の。
めちゃくちゃ新しいですね。はい、新しいです。
異世界おじさん。
それを見て、面白いと思って。
あー。
これめっちゃ面白いな、これとセンスあるなと思ったら。
アンテナがすごい広いですね。いろんなところにアンテナ張ってるんですね。
そうですね。主に2ちゃんですけどね。
え？
主に2ちゃんですけどね。2ちゃんまとめですけどね。
今でも2ちゃんまとめ見てるんだ。
見てる。
あ、そうなんですね。
で、 まあ、そこで、異世界おじさんも知って、
異世界おじさん。
そしたら、書籍化したんですよ。連載が決まって、うん、なら、ツイッターから一本目一本取りされて。
なるほど。それはちょっとね、また、うん、SNS から火がついた、
そうそうそう、
漫画っていうのが楽しみですね。
すごい面白いんですよ。
ああ、なるほど。いや、じゃあちょっとぜひそれをね。
ワンピースの小田先生も、
あ、絶賛。
絶賛というか、僕は異世界おじさんの2巻を買ってしまった。
うん。
ということはこの漫画に夢中ということだろうかっていうコメントを、少年ジャンプのあの巻末のとこに書いてるんですよ。
はい。じゃあまあちょっと世界観がだいぶ。
ね、全然似てない。
あ、違うんですか。
ワンピースとはちょっと違うですね。
海賊の話じゃない。
いや、まあ、異世界に行ったおじさんの話です。
ああ、なるほど。いや、まあ、それは次回話すんでね。
はい、そうですね。
じゃあ、無事なの話。今回はじゃあ、異世界おじさんは関数としてはどれぐらいあるんですか？
4巻まで出てたかな。
ああ、うん、そうなんですか。やっぱりね、この、杉が漫画を貸してくれて、読んでっていう、この、また、人生の中に、またこのサイクルが戻ってきたっていうのは、
嬉しい。
僕の中で嬉しいです、ね。
あ、素晴らしい。
だから逆に、今後、僕がなんか進めるパターンとかも
いいか。あ、あるよね、それも。
で、セコチンに僕が寄贈をする。
おー、マジですか？
はい。
ありがたい。
うん、そういうパターンも、じゃあちょっと。
漫画太郎先生的なやつですか？
だから僕、そうなると、いや、はい、そうじゃなくて僕は、やっぱ杉に対して、これぞ、ポップという。
これぞ接骨院に置く漫画だと。
いやいや、そうかわからないけど。そのパターンもやりたいなと。
なるほど。
どうですか？
新しいですね。
いいですか？
いいですね。
あ、ぜひ。
じゃあ、
はい。
ちょっと、異世界おじさんと、
の後に、
後に僕もう一回ちょっとその後に僕の、
あるんです、ね、
あるんで、もうある。その後行きたいですね。
あ、そうですか。もうその後も決まってるんですね。
決まってる。
そういうのも考えてくれてるんですね。
うんうん、戦えるラーメンマンだから絶対。
いやいやいやいや、早いって。
いやいや、早くない。
早いって。
いや、もう行かな
かん。ゆで先生帰ってくるの。
いやいや、もうこれ行かなかん。
あ、行かなかん。
行かなかん。
ああ。
ちょっと2回連続予告しちゃったね。
あ、そうですか。わかりました。じゃあ、まあ、とにかくですね、まあ、こうやって杉と、またこうやってね、漫画の話をできるのが、いつもだから、今回もムジナの話が、
短いかな？
短いんじゃなくて、なんだろうな、うん、いや、いいんですよ、全然。
あ、もっと語らなかったね。
なんか、その、
やっぱ、思う金光の顔がちょっと、
思い浮かんじゃうな。ずーっとそれしか言ってないから。
あ、そっかそっか。いや、でも僕最後の、やっぱ、ムジナが覚醒するとこすごい好きなんですね。
あー、なるほど、ね。
だってもう、
まあ、
スーパーサイヤ人並みになるじゃない。
まあまあ、そういう少年漫画的な表現もあるんですよね。うんうんうん、
ちょっと目がちょっとね、キャーってなってね。そうそうそう、
ちょっとね、
はい。覚醒するとこめちゃくちゃ好きなんですよ。
あー、そうですか。じゃあ、まあ、とにかく、うん、まあ、この杉がね、おすすめ。まあ、僕も読ませていただいて、非常に、面白い漫画でしたし、まあ、とにかく今回のキーワードである、羽頭という、ね、術の正体が見たい方は、ぜひ、杉浦くんが、経営する、大和接骨院の方に。
はい、来ていただいて。
はい。
ムジナを。まあ、でも、それはムジナ読んでる人、一人も一回も見たことないわ。
あ、ムジナ読んでるっていう人に。
いや、僕が、これ面白いよって勧めた時はあるんですけど、自らムジナを取ってる人は。
ああ、なるほど、接骨院の、患者さんで、ムジナを読んでる人を見たことがないって、ね。
ないですね。僕が勧めて、まあ、読んだ人はいるっすけど、自ら取った人は、
うん、あ、今のところ
いない。ゼロかもしれない。
あ、じゃあもうぜひ皆様、うん、瀬古地の方に足を運んで、ムジナ全9巻を、ぜひ読んでいただいて、
はい、読んでみてください。
羽頭の正体を、ね。
ビョーンってね。
だから言っちゃってるじゃん、もう。
そう
です
ね。
ということで、今回も瀬古地の本棚、
はい、
ね、次。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。それではまた次回、さよなら。
さよなら。